このホラボドラジオは、田中間とモミが増えすぎたボードゲームを整理するため、各ジャンルにおいてベストだと思うゲームを選び、番組終了時にはそれ以外のゲームを処分してしまおうというポッドキャストです。
イエーイ！
はい、というわけで、はい、始まりました。はい、このホラボドは、私、田中間と、
もみです。
はい、そしてアシスタントの、
カブッピーです。
誰だ、カブッピーってか、いやいや、ちょっと待って、そもそも、私のこの前工場のタイミング、もうちょっと早めで突っ込んでもらわないと、
懐かしくて聞き入っちゃう。
リスナーもびっくりしちゃうから。
てか、リスナーの方は知ってんですかね、このオープニングが、はい、テンデイズラジオのパロディだっていうのを。
そうですよね、もう今となってはもう、テンデイズラジオがね、凍結してから早。2年半ほど経ちました。
そうだね、コールドスリープ。ヘイジェさんが、水星が地球にぶつかるまで、ちょっとコールドスリープ。
あ、それでか。じゃあ仕方ないな。というね、まあ、10 days ラジオでおなじみ、そして10 days ゲームズでおなじみの、どなたですか、あなたは。
はい、私、田中誠です。
お、田中誠さんというと、はい、もちろんね、今もうこのボードゲームシーンを熱く
盛り上げ
てくださっている、そんな田中間さんが今回ゲストで、しかも今回のサブパーソナリティには、はい、あなた
は
どなた。
はい、ボードゲー仕掛けのオレンジをやったり、イエローさん前にいたりする、カブラギ P でーす。
やったー、は
い、いや、もう何年も前に、
うんうん、
この3人で撮りたいって言ってたんですよ。
誰が？
私。
いつ？
いや、結構前です。
前ですよね。だって私がこのホラボドに出るのも相当久しぶりじゃないですか。
本当申し訳ない。田中間さんスペシャル回ですよ、今回は。私ね、ちょっとね、遡ってみたら、
はい、
およそ2年ぶりなんですよ。
2年。2年ぶりですか？
2 年ぶり。
私1年ぶりぐらいの気分だったんですけど。
私もそうだったんですよ。でもね、これがおじさんの証ですよ。時の流れが掴めてない。で、ちょっとこの前に、おインク佐々木さん対談スペシャルとか、
はい、
館長との対談スペシャルとか、あとワンドローの木更木さんとかいろいろやってて、はい、そしたら田中間さんからね、なんか、なんで俺とはもうやってくんないんだみたいな。
かれこれ1年ぐらい口説いてますから
。別れた彼女みたいな
元さや。元さやで収まってよって。だって私なんでそれ言うかっていうと、はい、もみさんがよく館長さんのね、
はいはいはい、
あの、ディアシピールに行ってるじゃないですか。
はい、
で、まあチラッと話を聞いたり、
うん、
ツイッターなんかも見てると、
うん、
東中野にいますとか、
はい、
館長と会ってますみたいなことを言うと、はい、あれ今日来てんだ今日、今日中央線会はいるんだって思って、あ、じゃあひょっとしたら顔ぐらい見せてくれんのかなって思って、もう、来ねえみたいな。
いや、
もう完全に元カレのやつじゃないですか。
完全にそうじゃないですか。いや、そんなんだってね、逆に言ったら田中間さんが、忙しい感じを出しすぎですよ。入稿でとか、日本語版のどうのこうのでとか、ゲームマーケット前とかも。
とはいえ、
はい、
もみさんが来るんだったら、うん、それは俺だって、
その、杯用意して。
そうなんですよ。3分から5分ぐらいは。
いや、そのために、見たからでは、わざわざ来て3分か5分くらいしてまた帰る大変。大変。でもまあ確かに申し訳ない。
いや。
確かに申し訳ないですけど。でも今回は、その溜まった2年間のフラストレーションをですね、この田中間さんスペシャル、これもうボリューム4ですからね。
今回僕だってもうこれにもう参加できるって聞いて、もうお店ほったらかして。
黄色い清水感が今、ブカブカブカブカって。
ちょ、あとは任せた。
店長あれしくよろ。
なんで業界人っぽいノリで。いや、ありがとうございます。心強いなぁ。あ、じゃあ私はね、当然、田中間さんの大ファンの一人として、今回も絡みますけど、カブラギ P さんからはもう、お店のこととか、売り上げのこととか、いろんなところで、ほら、突っ込める立場ですから。
まあ、お世話になってますからね。
同業界者の視点でってことです
。そう、そういうのぜひ。
これはちょっと、こっちはド緊張ですよ。
ブーメラン来たらこっちも死んでしまう。
いや、やってよ絶対それが面白いよ。相
打ちをするのではないかっていう。
まあ、それはそれとして、じゃあもうね、早速聞いちゃいますけど。
はいはいはい。
じゃあこの2年間における、10 days ゲームズの変化。
そうですね。やっぱり一番大きいのは、うん、やっぱり日本語版含め独自タイトルがすごい増えたっていう、
ね。ああ、そうですね。何があります？例えば。
まあやっぱりヒット作で言えばキングドミノとかがこの2年で出てるわけですし、はい、あとは、まあオリジナルタイトルもぐっと増えましたからね。その、多分2年前とかだったらアーミーセブンティーンとか、あと、まあ川崎さんからのその後を引き継ぐ形で、うんうん、トリコブスパイを出したりだとか。
あ、そっか。それもそう、この間でしたね。
そうです。うん、だから、あとまあペアーズも5種類出したりだとか、
うんうん、
なんか俄然増えたんじゃないですかね。
この増えた分、やっぱ実感としては手応えあり、
まあ手応えはありますけれども、
うんうん
うん、その手応えがどういうことですか？その売上的なってことですか？数字的なっていうのと、
あとは。私としてはむしろ予想してたのとどうかって感じですかね。
どうですかね。
環境もあったなとか。
うち結構今二極化じゃないですけど、まあそもそもその私が二極化よしっていうスタンスでいるんですけど、すごい売れるのと、
う
んうん、あのまあマニアックなやつで、
はい、
まあこれはほどほどでもいいやっていう、そのむしろそのファンの方に喜んでもらえればいいやっていうようなタイトルの、
はい、
私の中では結構切り分けがされてるんですよ。
だ
からどれもこれも、はい、大体日本語版を作るかどうかのラインって、1000とか1500なんですよね。その、
ま、
メーカーの方の提案とかも提示とかもあってですけれども、まあ、大体1000から2000、2000のも最近はあるかな。で要はそのすごい売れて、どんどん売れて、例えば5000とか1万とか、まあ、もっと大げさに言うと例えば5万とか10万とか売れたらいいなっていう、そういうような夢が描けるタイトルと、そうではなくて、はい、これが日本語版出たらきっとこういう人が喜んでくれるんじゃないかなとかって、そっちの方に意味を求めてるタイトルみたいなのが最初からうちの方では結構分かれてて、
うーん、確かにあれですよね。え、このタイトル入れるんだ、でもこれ2喜ぶやつだよなっていうのがあるから、次どんなの入れるのかなとか、
そういう意味ではこっちの、あのイメージしてたことっていうのはすごい大きく変わったなっていう実感は実はなくて、要はマニアックなタイトルってそんなに前から売れる数っていうのは変わってなくて、
あ、そうなんですね。
そうですそうです。あの、なんて言うんですかね、確かに最低ラインみたいなのは押し上げられてる感触はあるんですよ。でも今もみさんが言ったみたいにイメージと違いますかっていうほど違ってはいなくて、まあ売れてる方のタイトルはイメージよりも売れてるみたいな実感はあるんですけど、その変わってきたなっていう実感はあるんですけど、そうではないもう一つのうちの柱である、これを日本語版にしたらファン喜んでくれるかなの方は、そこまで変わってないんで、そういう意味では売れてるタイトルをすごい出してるところとか、やっぱりもっと大きい形で商売をやってるところと比べると、もうそこで実感としては薄まってるというか、割とその冷静になってる部分もあるんで、そういう意味ではあんまりそこまでおーこれはとかっていう感触はあんまりないですよね。
なんかちょっと個人的に笑っちゃったんですけど、あ、ガイアプロジェクトとみんなの言い分入荷しましたみたいな。これはどういう気持ちで
二曲、ね、
そう、この二曲化は今のに当てはまるのかなっていう。
そういうことで言うと、根っこにあるのが、その、売れたらいいとか、反響が大きかったらいいっていうことよりは、自分の好きなゲームを出したいっていうのが、一番根っこにあるから、だからあんまりその、イメージとか反響とか、っていうところと、もともとそんなに私自身がそこに何かを思ってることが薄いのかもしれない。これをドーンと売り出していきたいぞ、みたいなのが、ひょっとすると鼻から薄いのかもしれないですよ。
今どうなんですかね、私とかは、まあ言ってもボードゲーム、まあ、その皆さんほどじゃないですけど、もう5年とかやってきて、で、はい、田中さんがラジオやってる頃から、あ、テンデイズはこういうのを取り扱ってるんだみたいな思うイメージあるじゃないですか。今のその、新しく入っていたボードゲームに興味があって、ゲームを買うようになってきた層って、テンデイズってどう映ってるんでしょう
か、ね、わかんないですよ。それは全然わかんないです。なんかいつ行ってもごちゃっとしてる店とか。
確かに。あ、そう言ってなかったけど、今日もね、収録してる場所はテンデイズゲームのね、店内で収録させてもらってるんですけど、
やっと東中野からこっちに来てくれました。
なぜ強調する、
やっと東中野越えを果たしてくれました。
今日も段ボールがたくさんあって、まあごちゃっとはしてますけど、これが逆に私は安心する部分でありますけど、今一般の人からしたらまたイメージいろいろ違うんだろう。
まあこれもあれですよ、アメ横とか御徒町にあったら他の店と大して変わらない。
確かに。
まあね、浅草橋とかね。
確かに確かに。いや全然違うから。見たかって。
でもなんかね、田中さんにはね、
はい、
そういったそのね、新規のところとかを、あんまり気にしすぎて欲しくない気持ちはあるよね。
あ、新規のその消費者ってことですか？
そう。なんかやっぱね、大きくなっていくと、
うん、
そのね、うまく二極化ができなくなったり、どっちかに偏っちゃったり、
なるほどね、
ちょっと本来やりたいのとは別の方向に行ったりしちゃうし、あんまりね、周囲の意見を聞きすぎてもあれなんで。
だから極端に言ったら、こび出したら、それは違うやんっていうことですよね。
そうね。
ちなみにあの黄色い潜水艦はこびてるんですか？
そうね。それ、今一瞬それを言われるやつだ、これ。
それこそね、もうイエスオブってそういうところもこうガンガン吸収するじゃないですか。
まだそこまでではないけど、まあこの2年でやっぱりちょこちょこと日本語版のボードゲームとかが。
そうかな、だって箱女、箱女があんな猛烈にイエスオブさんでは売れてるんですよ。
いや、まあそういうこともありました
ね。桜降るようにとかね。
ねえ。もうだからやっぱそういう層というか、なんかボードゲーマーがっていうとことはまたちょっとね、イエスオブさんも色がまた違うところはあるかなって私最近感じてる。
そこもあるけど、やっぱりそのね、ラストナイトワンスとかもそうだけど、あの辺のもこうやりたいっていうのは、まあ、僕個人の思いなんで。
キョンシーもね、
そう、キョンシーとか。
どうでしょう、ラストナイトワンスって売れてるんですか？
売れてるって言われると思うね。
あれこそだから田中間さんの言うその自分の面白い好きだと思っているものを展開するっていうのを代表に近いかなと思うんですけど、
あれはやっぱりテキストゲーにおける和訳シールを貼ったりするの大変だなっていうのを、やっぱなくなるってでかいじゃないですか。
なるほどね。ファンからしたらそりゃそうですよ、
うん。とかもあるし、こういうのもやるんだよっていうのを知ってほしかった。
あー。でもそれはね、かなりうちと意味合いの違うところかもしれないですよね。その企業イメージ的な、やっぱり黄色い潜水艦さんはね、
確かにそっか、
ね、やっぱりホビーショップチェーンとして、まあ大きいわけです
から。幅広さみたいな、
ね。それそこで、うちはメーカーとしてはこういうこともやるんだよっていうことを、ユーザーにアプローチしていくっていうのは、ね、うちが出したら、あ、田中さん好きなんだっていう、もっとこう、狭い感じの反応になると思うんですよ。でもそれを黄色い潜水艦が出すと、お、こういうこともやるんだっていうことの、その反応の質っていうのは結構違うと思うんで。
ああ、じゃあもうブランドマネージメントじゃないですか。
いや、でもツイッターも、そうじゃないですか。そう、反響大きくて、そのラストナイトワンスが今このご時世でまさか日本語版になるとは思わなかったっていう。
まあもう誰も想像してなかった。昔にホラボドでカブライピーが出た時に、ラストナイトワンスが一番好きだってね、初めて出た時に言ってて、あそこを聞いてる人ぐらいしか予想できないですからね。いつか出るんじゃねえかみたいな。
おすすめしてましたからね。
そう。あ、じゃあそれぞれのショップさんで色はね、より強くなってきてるんですかね。
だから今すごいボードゲーム遊ぶ方が増えて、市場がまあ大きくなったっていうのは、はい、単純にやっぱりやる人が増えたってもそうですけど、
うん、
幅もやっぱりね、広がりが、
そうですね。
そのだからね、お店ごとに別にそこまで深く考えてなくても、ひょっとしたら自然と特色が出しやすくなってるのかもしれないですね。昔よりも自由度が増してるのかもしれないですよね。お店ごとの、
そうですね、確かにそれはあるかもしれないですね。あのディアシピールがあのプライバシーを出したあたりから、あ、もうそっちで行くのねみたいな感はやっぱありますね。
だってほら、ビデオショップでも売ってるじゃないですか、プライバシー。
あ、そうなんかもうエロ業界とかとも館長さんはね、うまくなんかコネクションでやって、
ね、某ビデオストアチェーンにもね、入っても並んでますからね。
でそれが 10days からっていうのはやっぱ考え難いところです、
ね。じゃあうちもあれですか、ビデオショップにガイアプロジェクトとか、
いや
営業かけた。
いや、営業かけ、お門違いにも程があるでしょ。
怒られます
よ、ね。怒られますし、なんだ、どうしちゃったんだろうって、周りもびっくりしちゃうんで。他になんかあります ?2 年間の変化。
2年間の変化。
あんまこういうこと言うと嫌な気分になるかもしれないですけど。
ね、もう、もみさんの中じゃないですか。
その笑顔が怖い。老いって感じたこと。
老いはもうめちゃくちゃ感じてますよ。
めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ感じてますよ。
どの部分で感じます？
もう、体調を崩すようになります。
あの、時折今日は 10days すいませんが、何時から開けますとか、何時閉めますとかって、あれ別に体調ではないですか？
あれは体調です。あの、閉めますとかの時は、あの、基本的に、うちのお店って私一人が、お店の運営に関してはやってるんで、
うんうん、
で、やっぱりいろいろとそのやることが増えて、幅も増えて、
うんうん、
そのお店以外のところでも増えたんですよね。
うんうんうん、
例えば国道の工事の時に交通整理したりとか、近くの 自販機を回ってジュースを補充したりとか、
うんうん、やってるんですか。そんな仕事する暇あったら他にやることあるでしょ。
まあ今の例えとして、はいはい、
なんかしらのね仕事関係で、
そうです、やらなきゃいけない範囲が増えつつあるんで、うん、
あ、じゃあそれは体調不良ではない。
ではない。ただもうこの間私休んじゃいましたから、体調崩して。
あら、それはもう単純に体調、そうです、風邪ですか。
風邪なのかすごい疲れが出たのか分かんないですけど、まあエッセンから帰ってきて2週間ぐらいあったんですけど、まあそれまですごい、まあ実はエッセン滞在中とかエッセン終わった後に、まあフランス行ってきたんですけど、ブルーオレンジの方に誘われて、はいはい、そこで私めちゃくちゃ体調崩して、
え、向こうで、
向こうで、
うわ、めんどくさー、帰ったりの体調不良めちゃくちゃ
めんどくさいし、で他の人にもだいぶ気を使わせちゃって、
わ
あ、でもうホテルから一歩も出たくないぐらいの体調崩しっぷりだったんですよ。
あ、
でそれはなんとか帰ってきて、うん、まあ、治ったんですけど、はい、ちょっと自分の中でもそれも老いなんですけど、前はよっしゃ治ったってなるともう治っただったんですけど、はい、いやなんかおかしいなっていうのがずっと続いて、
引きずって
2週間経ったらもう本当になんか立てなくなっちゃって、
うわそれはで、それはやばい、
アッキーに、まあ、うちの女房に、は
い、奥さんにね、
救急車呼ぼうかって言われるぐらいもう動けなくなっちゃって私、でそれはもう老いだなと思って、
老いですよね。いやー、それでもそれこそお店一人で運営してたら大打撃じゃないですか。通販も止まっちゃうわけでしょ。
そうですね、そうですね、そうですね、うん、その時はだからちょうど11月の3週目とかだったんで、ゲームマーケットの準備とかもありましたし、
うわ、
あとその、まあ、エッセンから帰ってきて、
はいはい、
発売してしたものに関しては、うん、まあ、輸入が決まったものに関しては輸送の手配も進めなきゃいけないし、
はいはいはい、
例えば第2版というかエッセン先行販売ですぐの追加プリントに合わせて輸入とか日本語版にするみたいなのやつの締め切りとかもギリギリだったわけですよ。
最悪。
クランズオブカレドニアとか、
あー、そのタイミングなんです
ね。ちょうどそのタイミングだったんですよね。その増刷をかけて、増刷に合わせて各国語版を作りますっていう感じだったんで、その中でだったんで
焦りますよね。
なのでそれはちょっと老いを感じるとともに、まあやっぱり結構やべえな感みたいなのはありました、ね、
もう言ってもお店始めて今何年になりました。
ですね、ネットショップが2009年で、だから8年。
まあ実際忙しさ的にはどうなんですか、作業的なものとしては。さっきやっぱ日本語版も増えたからって言ったら忙しくなってる。
まあ今だいたい平均すると常に3タイトル4タイトルぐらい動いてるんですよ、並行して常に。
それ
だって根本的に日本語版が増えましたもんね。
そうですね、
麻薬付きではなくて。
そうですね。
で、3タイトルぐらいがもう1年を通して常に、まあ、例えばその ABC ってあったら、それが A がリリースされたら今度 D が入ってきて、で、D が終わったと思ったら今度また B のやり直しが入ってとかってなったりして、だいたいマックスで6タイトルぐらい、平均して3タイトルぐらいが常に動いてる感じなんですよね。
じゃあもうそれが楽になることってないんです？
まあ、今のタイミングが一番楽かなっていう感じですよね。
今のタイミング？
要するに、だいたいエッセン合わせとかなんで。
その時期ってこと
ですね。そうです、そうです。で、エッセンが10月にあるじゃないですか。
はいはいはい、
で10月に出て、まあ、今だいたいその同時発売が結構うちは多いん で、
うん、
で、 ね、で、そうすると10月、11月、12月、まあ、やっぱりうちの独自のタイトルに限らずとも、例えば私の世界の味方とかテレストレーションみたいなタイトルもクリスマスとかお正月シーズンは売れるんで、そういうのがまあ一段落して、
うん、
まあ、この1月、2月っていうのが制作もそうだし、販売もそうだし、ちょっと落ち着いたタイミングなんで。
いやー、そうなったらテンションどうなんですか？今はまだ楽だけど、こう、この後大変だなとか思った時って逆にこうエネルギーが湧いてくるのか、それともわあ大変だな不安だなみたいなとか。
それはやっぱりありますよ。あります、
あります。
結構やっぱりプレッシャーを感じて取り組んでるんで。
どのプレッシャーですか？売れるかなとか、評価どうされるかなとか、いろいろ。
そのまあ、ありがたいことに、はい、テンデイズさんってすごく、まあ、今いい感じですよねっていう風に、まあ、見られてはいるんですけど、とはいえうちのそのスタンスとしてなんて言ったらいいんですかね、やっぱりまだ今はゲームのシーンに対してこっちから積極的に働きかけていきたいっていうところがあるんで、
ほうほう、
その要はもうすごいざっくり言うと、まあこれでこう儲かりましたって言ったら、この儲けをやっぱり他のこのタイトル
に、うん、あ、そうですね、やっぱり
そうですね、持ってきたいわけですよ。 でそうすると要は経営状態としては、まあ、なんか館長さんがのしてる時の話みたいですけど、
あ、ありました、
ね、経営状態としてはすごいそこまでこう伸びてますっていう感じじゃないわけですよ。だからそうするとやっぱりそのお金の部分のプレッシャーもあるし、
なるほど、
そのね、ゲームこれが果たして皆さんに喜んでもらえるだろうかっていう、その当然ゲームの良し悪しのプレッシャーもあるし、あとやっぱ締め切りとかの物理的な間に合うかどうかみたいなプレッシャーもあるし、でそのまあプレッシャーも常に、まあ、今少し落ち着いてますとは言っても、当然あのさっき言った3タイトルぐらいは今も動いてるんで、まあ、そのプレッシャーはもうやっぱあるわけですよ。それは常に感じてますよね。
田中間さんがへこむ時ってどういう時なんですか？
なんですかね、そんなにそこまですげえ凹んでることもないのかな。
じゃあもうその
凹んでる暇もない、
モチベーションが上がったり下がったりみたいなのは自己評価で言うと別にそんなこう大きい波とかではないんですか？
あ、モチベーションはあります、凹むこと。あ、そう、モチベーション凹むというかモチベーション下がってることがあります。
へ
え。取り組むのに対して
それはどういう時なんですか？
すごくしょうもないかもしれないですけど、誤訳に対してネガティブな話題が広がって
る。あ、なるほどね。
それはね、
あ、これは、あ、仕方ないな。
まあ、もっといろんなのもあるんですけど、今パッと浮かんだらそうです。
やっぱああいうのダイレクトに。
来ます、まあ来ますよね。まあそれはやっぱり、もう当然あってはならないし、ないように越したことないし、ないようにしたいですけれども、あの、まあ裏の話なんであんまり私は言いたくないんですが、やっぱりなかなか今のテンレイズとかとかじゃなくて、そのメーカーの作り方とか、今のその生産のプロセス、製造のプロセスから言うと、かなり大変だと思うんですよ。完璧を期すっていうのは。まあ、当然完璧であろうとは思ってますけど、難しいと思うんですよね。
しかもあれですよね、テキスト多いゲームを結構日本語版にしてる印象はあるんで。
あ、でも、うちが出してるテキストの多いゲームって、はい、結局単純な翻訳じゃなくて、日本に合わせたローカライズしてるやつが多いんで、
ほうほうほう、
その私の世界の言い方とか。
あ、なるほど、なるほど。
テレストレーションとかは、そうです、そうです。なので、元の役じゃないんで、アイレンドの方が語訳のところに関して言うと気は楽ですよね。
へ
え。それよりはやっぱりシステマチックなゲームの方ですよね。特にガイアプロジェクトとか、要するにシステムでゲームが成り立ってるようなものは、そこのシステムに間違いがあったら、場合によっては、
破綻しますよね。
そこはね、言い訳じゃないですけど、まあ当然私も必死になってやってますけど、なかなか難しいところがあるんで、
どんなに頑張っても出てきちゃう。
まあね。
まあもう下手な話、うん、もう元が間違ってることとかもやっぱりある。
あ、それある。あ、これ間違えてるわって原文見た時の原文もみたいなのもあるから。
意外とね、数字がね、あのコンポーネントの数とか、
そうですね。
もう違かったりするんで、
このルール最終版ですって言ってくるメールが5通ぐらいありますからね。最終版ですって、最終版じゃねえんかい。今度こそ最終版だよみたいな。じゃあってやって、あ、ごめんごめん、ここを変えてこれが最終版だよ。
すごいですね。なんか危ないデカみたいですね。もっと危ないデカ。
またまた修正箇所みたいな。
なるほど。まあ、ちょっとそこら辺の話をもうちょっと掘り下げたいんですけど、まあ、以前にもちょっと聞いたんですが、そう、10 Days 1000倍の作品とか日本語版を出す時のそのフローというか、
はい、
どうやって海外のブランドメーカーと話をつけて、日本に流通させているのか、ここら辺の変化は特にないんですか？
変化ないです。もうそれはもううち始めた時からもう同じです。あ、これ良さそうって思ったら、こういうところが面白そうって思ったから、
はい、
私はすごい気に入ったから日本で売りたいっていうのを言うだけです。
ドクターウェルカとかどうだったんですか？
あ、ドクターウェルカなんかはあれはもともとジャクタリアっていうメーカーがあって、フランスのメーカーなんですけど、はい、要は今ブルーオレンジってすごい世界的にも知名度も高くなって、人気も高くなって、で、まあ、全然あのマーケットとしてもすごい存在感があるんですけど、もう昔はジャクタリアっていう、本当に、まあ、今の、まあ、取締役のグループですよね。その社長と、はいはい、CEO と CFO とが当時 4,5 人のグループで始めた同人でのゲーム、まあ、でも海外って同人ってあんまり考えがないんで、要はスモールパブリッシャーだったんですよ。 4,5 人でやった、でその時にあのゲーム気に入って、いやこれ面白いからぜひうちで扱いたい、
それ言ってるのは は誰ですか、田中
さん。あ、私がです。
ただ、
そのスタンスは、で、そこからの流れがあって、今はもうすごいパートナーシップが強くなって、
うん、そうですよね。この2年ぐらいで、ブルーオレンジのゲームすごい増えたじゃないですか。
めちゃくちゃ増えてるし、いろんなね、ジャンルであるから。え、その弱、何でしたっけ、
弱タリア。
が、命のブルーオ
レンジ。あ、そうですね。で、その、それがやっぱりすごい、まあ、優秀な人たちだったんでしょうね。
うん、
その、社長とかが、
うんうんうん。
で、その後に、まあ、もともとブルーオレンジってアメリカにあったんですけど、そこのヨーロッパ関連会社っていう位置づけで、ジャクタリアがブルーオレンジ EU になったんですよ。
そうなんだ。
で、今はちょっと内部のことなんで私はわかんないですけど、はいはい、まあ、ボードゲームに関して言えば、ブルーオレンジ EU の方が、今アメリカの元々あったブルーオレンジよりも存在感は多分大きくて、だから、うちとしては、あくまでジャクタリアなんですよ。
なるほど、なるほど。
付き合ってる気分としては。で、そのジャクタリアの時もいろいろあって、まあ、すごい小さいところだったんで、まあ、新しい新興の工場とかにお願いするわけですよ。やっぱり向こうもコスト下げたいし、はい、ノウハウもないから。うん、で、実は、もう全く印刷とかの質が悪くて、売り物にならなかった商品もあるんですよ。うちで買ったんですけど、当然日本で売りたいって。うん、でそうしたら、すごい品質の質が悪くて、うん、で、それは外国の人からすると気にならないみたいな感じだったんですけど、
はい、
日本の人が見たらおそらく10人中7人、8人ぐらいは気になる。
うん、
まあ、ゲーム性に関係ないものもあったんで、それは、だったらいいよとは言いつつも、まあ、これでもいいとは言えないよねっていうやつだったんですよ。そういうのは、でも向こうも、それ話して、いや、日本の多分ユーザーにしてみたら、これは商品としては認められないよみたいな話をして、だったら、その、じゃ買い戻すから送り返してよみたいな話を向こうがした時も、
うん、
いや、いいよ。もうこれは、もう、君たちに、もう友人だと思ってるし、もうこれは気に入ったから、まあそこはこっちで全部送り返したりしないよと。その代わり次、またいいゲームがあったらよろしくねって、いう感じでやって、で、その、まあ信頼関係を作ってきたこともあって、で、そうするとやっぱり向こうも、やっぱりそういうふうにこっちのことをすごい信頼のできるパートナー、友人だと思ってくれて、で、要はそこで商品のやり取りも、その、まあ、スムースになっていくわけですよ。大きくなってもスムースになって、うん、でそれでこういうその後にあこれいいなこれいいなみたいなところがその向こうもこれはおすすめだよってあればすごくいい話を持ってきてくれるし、
うんうんうん、
でそれ、まあ、こっちもあそういうことならじゃあ頑張って売ろうかなとかそういうところがあってっていうのもありますよ、
ね、あじゃあ基本はブルーオレンジさんに限らずそういうスタンス
あそうですそれこそ最初はうちの方が見下されることも多かったんですよ
あ言ってましたね
そうですそうですホビージャパンとアークライトじゃなき話しないよみたいにすげえ突っ放られたこととかもあるんですけど
今はもうさすがにないんですか
今はむしろだから向こうの方がえマジでいいのみたいな感じなわけですようちのゲームは使ってくれんのみたいな
わー嬉しいですね
感じなんですけど、うん、こっちのスタンスは全然変わってないんでいいでもうそれは結構言うようにしてます言うパターンでよくあるのが、
はい、
向こうが過度な期待をしてくることもあるわけですよ
過度な期待
そうですあれじゃあ日本語版出したいのとか、
うんうん、
その何百個欲しいのみたいな
ああ、なるほど。
そのテラミスティカとか、テレストレーションとか、キングドミノを出してるところが、行ってきたってことは、うちらのゲームを日本語版出してくれんの
来た来たって
みたいなことのスイッチが入っ、スイッチ入っちゃったみたいなのもあるんですけど。
まあ、あるでしょうね、それは、ね。
それは、今の話を逆の意味で説明して、
うん、
いや、うちはそういうふうに今結構いろいろ出してるけれども、
ど
私はフラットにいいゲームがあれば積極的に扱いたいと思ってて、それは会社の規模関係ないんだよと。で、その代わり、だからあなたのゲームを日本語版にしたいわけでもないし、
うん、
日本では正直500個とかは売れないゲームだと思うと
ちゃんと言うわけですね、
うん、でその代わりじゃあなんでその君たちのゲームがいいと思ったかっていうと、
うん、
それは私がもう気に入ったからこれはぜひとも紹介したいと思うんだよっていう話をちゃんとして、うん、
すごいですねこれはもうゲーマーの熱もプラスあと人情というか
まあそう、うん、どうなんですかねでもそれは私にしてみれば店を始めた時はテンデイズ始めた時はそれしか武器がなかったわけですよ。私がゲームが好きだっていうところしか、
うんうんうん、
でそこからスタンスが変わってないんで、うん、私としては別に特別なことやってるつもりはなくて、ただ前と説明の仕方が前はこっちが弱かったから、
うんうんうん、
その弱いなりのことを言わなきゃダメでしたけど、
うんうん、
今はありがたいことにこっちの方が向こうにしてみればよく見えてくれるから、
うんうん、
その説明の仕方は正反対になりましたけど、
うんうん
まあ、気持ちは全く変わってないんで、
う
ん、そこでなんかそのめんどくさいとか大変だとかこれがうちの持ち味だなとかと思ったことはない
んですよ、ね、へえ、ちょっと特殊じゃないですかカブラギピースね、うん すげえ来ました。
でも当たり前すぎて本当でも特別だと思ってないんですけど、ただうちも今いろんな商品扱うようになったら、ブルーオレンジとかなんか特にそうなんですけど、日本にある他の会社がブルーオレンジにその扱いたいっていうそのまあメールを送ってるケースもあるわけですよ。
はいはい、
まああるでしょうね。
で一応うちが日本においてはブルーオレンジの商品を他のところが扱ってるケースもあるんですけど、それはちょっと契約のことなんで細かくは言えないんですけど、まあ一応その10 days がまずプライオリティとしてはまああって、
はい、
でそれプラスアルファみたいな形でのそのブルーオレンジからの見え方になってるんですよね。
へー。
でそれでその例えばあなたのところのこれを扱いたいですっていう日本のまあどっかブルーオレンジ直接行ってきたら、いやまずそれはちょっと申し訳ないけど10 days の方にちょっと話をしてみてねみたいなが来るんですよ。
はい、
そうするとまあ、誠っていう人に連絡を取ってくれと、で、はい、このメールも転送してるからまず聞けば分かるはずだよみたいに言うんですけど、正直、
はい、
その人たちの書くメールのなんと適当なことか。
え、企業側の人ですか？
あ、ただそれはあの誤解ないように言っておきますけど、はいはいはい、ボードゲームの関連のところじゃないことが多いです。
ああ、そういうことか。もともとそういう人たちじゃないところからのメールで。
そうですそうです。
なるほど。え、適当ってどう適当なんですか？
まあなんかそれはやっぱりね、他の会社の仕事のことなんで。
まあでも私から予想するというか憶測ですけど、まあ業務的なものというか。
ああ、そうですそうですね。もうありきたりなやつのコピペパターンと。
まあでもそりゃそうですよ。
あと、すごい、あの、うちと付き合ったらこんないいことがあるよっていうのが、どう考えてもありえない、その大げさに言ってる、その持ってるパターンとって。
まあ商売ですからね。
で、誠に連絡入れてみてよって言ってから来るところなんてないですからね。
ああ、そうなんだ。でもそもそもそれで連絡は回ってこないですね。
それで、その、だからそこまでの多分やっぱり熱意というか。
まあ、あわよくば精
神。まあまあまあ、そりゃそうでしょうね。あ、じゃあちょっと話戻っちゃいますけど、クレイ・ブラッドさんと一緒に、
はい、
ドクター・エウレカの日本語版展開されましたよね。
はいはいはい、そうですそうです。
あれはどういった流れなんですか？
あれはですね、まあ、ドクター・エウレカがすごくまあいいゲームじゃないですか。
はい、
もともと輸入版で扱ったんですけど、
う
ん、いいゲームだし、お客さんからもすごい反響があったんで、
う
ん、じゃあこれは日本語版を作ってもいいのかなって思って、やった時に、その、まあ、クレイ・ブラッドさんと、まあ、もともと付き合いもあったんですけど、うん、あれぜひいいゲームなんで、うん、うちもその日本語版を出したいと思ってたんですっていうようなもう話があったんですよ。
田中さんと二人、ま
あ。もっと細かく言うと、もともと日本語版とか面白いですかねみたいなのは世間話的にはしてたんですよね。
はいはいはい、
好評だから、うん、これは日本語版にしたら面白いですかねみたいなことは、そのクレブラさんと話をしてて、
さんと。
で、じゃあ実際に作るってなった時に、うん、あの、まあ、うちもメーカーなんでいろんなところに卸してますし、はい、クレブラさんも卸してるんですけど、うんうん、幸い、そこまで被ってないんですよね。
お
取引相手が、
うんうんうんうん。
で、うちはやっぱりホビーショップとか、ゲームショップが多くて、うん
はい、
で、クレブラスさんはやっぱり機能おもちゃ屋さんとか、
うん、そうですね。
それあとはそのセレクトショップみたいなところとかでやっぱお付き合いをしてて、うん、まあそれぞれじゃあ自分たちのそういうところの、まあ、強みというか、もあるんで、
はい
うん、じゃあこれはコラボ商品ってやった方がいいんじゃないかなっていう話になって、じゃあ一緒にやりましょうっていう。
じゃあそれぞれの展開する場所があるから、
そうですそうです。
強みがうまく生きてくるねってことですね。
そうですね。
ちなみにクレイ・ブラッドさん以外ともそういうのがあったら興味あったりするんですか？
あ、もちろんです。あの、例えばほら、クーなんかはニューゲームゾーダさんと、
あ、そうだわ。
うちのコラボ商品ですし、あとは、うちがもともと扱ってた、正規に扱ってたゲームで、はい、ホビージャパンさんから日本語版が出たりとかもあるんですか、はいはいはい、オーマイグッズとか。
あ、そうですね。
そうそうそう。ああいう時なんかは、和訳とかをどうしようかとかってなった時とかに、まあいいですよみたいな話はありますよね。
そうなんですか。
向こうは向こうでもう一回やるとかではない。
あ、そうです。まあ、ね、少なくともうちでのやつで、そのあたりをクリアにしましょうみたいな時なんかは、割とそういうのはオープンにやってますよね。
っていうか、私そこら辺の事情わかんないんですけど、ああいうのって各店舗さんで展開する日本語の和訳って、やりとりないんですね、
はい、
本来は。
どうなんですかね。
なんかそっちも出してるし、ちょっと和訳見してじゃない
ですか。それはでも、わざと言わないようにしてるとかってことではなくて、
うん、
あの、基本的にうちはそのメーカーと直接やってるんで、
はい、
大体がエクスクルーシブか、あの、要するに専売。
ああ、はいはい。
日本に関してはディストリビューションはじゃあ任せるね。
うん
っていうことか、うん、まあそれに近い形が多いわけですよ、
うんうんうん、
でそうすると正直他のお店屋さんがやってるやってないとかっていうのは最初から意に介してないというか、あのうちがそのエクスクルーシブなんだから、
はい、
当然まあそこから他のお店屋さんに行ったりとかっていうことは、
うんうんうん、
基本的にはないわけですよ、
ないですね、
うんうん、契約上は、うん、そうするとそこら辺のコントロールするしないとかじゃなくて、まあ、よく言われますけど、そのほらあの翻訳って権利の話、著作権の話だから、ありますよ
ね、ツイッターでもね時折話題になります
けど、でその本来で言えば、うんね、訳していいのは、うん、まあ、おそらく著作物だから、
はい、
契約をしたところじゃないと多分ダメなわけですけど、
うん、
まあ、それを言い始めたら、うん、まあ、めんどくさいだけなんで、
うん、
まあ、たまに契約書に、うん、あの書かれてることがあるんですよ、うん、日本国内においてこのゲームの権利を守るべき立場にあるのはテンデイズゲームズだと書いて、その契約書に盛り込まれてることがあって、要は何かそういう偽物とか
問題があったら、
そういう著作権を侵害するようなことがあったら、そのお前が言えよみたいなことが書かれてることがあるわけですよ、まあ、でも幸い日本ではそこまで露骨な偽物とか
ないですね、
っていうことはまあないんで、うん、まあ、そこまで、うん、私としてはシビアには考えてないんですけど、うん、ただやっぱり厳しい会社とかに関しては1回か2回は他のところに行ったことあります、
うん、あ、そうなんですか。
当然それはそういうところはちゃんとしてるところが多いんで、あ、まあ、そのゲームの専門店とかなんで、
はいはい
はい、そういう事情も当然分かって、
うん、
なんで実はその私としては見て見ぬふりもできるんですけど、
うん、
ただちょっと契約書にあまりにもちゃんと書かれすぎてて、
うん、
知った以上は知らないとは言えないんで、申し訳ないんですけどみたいな感じで
気がめいるな。それはイエサブじゃないですよね。
違う。違います。
だからさっきから全然喋らなくなったわけじゃないです。
やべえな、ここ
だってな。帰ろうかなって今、カブラギピーが考えて。
大丈夫です。いや、もうここ数年でさっきもちょろって言った、まあ、ブルーオレンジのゲームがどんどん、テンデイさんとかが出てるんですけど、
うん、
結構やっぱり驚きなのは、昔って和訳付きで最初に日本に入ってきて、
はい、
遊んで、
うん、
ものすごい話題になったら、うん、それが遅れて日本語版でやってくる、
はいはいはい、
っていうのが、
まあ、主流でしたよね。
主流だったけども、うんうん、キングドミノとかってもういきなり、はい、日本語版って出てくるようになって、
うん、
それが結構5年とか6年とかもっと前からボードゲーム遊んでる人たちからするとマジでっていう感じなんですよ、
まあ、ね。ヒットナンバーがもういきなり日本語版として来るから、前評判とかわかんないやって、だから海外の情報を知ってる人じゃないと、もう完全な新商品ですよね。
そうです、そうです。
それってもう、ブルーオレンジさんの方から日本語版って話なのか、もう田中さんこれも日本語版でいけるよと。
両方あります。
両方。
両方
両方あります。例えば、オーディンの祝祭なんかは、うちが口説いたんですよね。
そうですよね。それも最初から日本語版で。
そうです。で、あれは、あの、もともとフォイアラントってやっぱりそんな大きい会社じゃないんで、英語版とドイツ語版を先行販売して、そこからいろんなところに売り込みをかけて、第2、第3のプリントの時に各国語版で展開するみたいなのがあったんですけど、まあ、うちも最初はだから、グラスロードとアルルの丘はそういう形で、その後からだったわけですよ。
ああ、はい、そうですね。
そうです。でだったんですけど、私も一ファンなんで、
うん、
お、これが出ちゃうのっていうのが、エッセンで新作わーっと話題になったやつが、うん、最初に同じタイミングで出たらやっぱり嬉しいんですよ、私自身が。で、それ
は
さっきのモチベーションの話じゃないですけど、やっぱりその気持ちが結構モチベーションになってるところがあって。
なるほど。
で、オーディンの祝祭がエッセンで最初すごいなんか、しょうもない印刷で、プロトタイプ出てたんですよ。うん、これを今作ってますって言って、エッセンシュプレイの会場で。で、そのプロトタイプの時に、すごい面白そうだと。で、今でこそ、なんでしょう、インディアンサマーとか、
はいはいはい、
コッテージガーデンとか、うん、その、パッチワークとか、うん、ウベローゼンベルクのタイル配置結構やってますけど、あの時はすごい新鮮だったわけですよ。このタイル並べるゲームで、なんだこれっていうのがあって、うん、これはぜひ日本に紹介したいと思って、うん、もうそこからもうすぐ、もうそのエッセンのプロタイプを前にして、
うん、
もうすぐ口説きに入って、
う
ん、で、フランクって言うんですけど、
はい、
ホイランド社長がね、
うんうん、
で、フランク、ちょっとこれは、うん、マジ来てるから
来てる
マジ来てるからもうその日本でも出したいと、当然それはプランにあるよみたいなことを、まあ、誠さん当然あるよって言ってたんですけど、
はいはい、
いやそれ当然あるって言っても、うん、お前の考えてることと俺の考えが絶対違うぜみたいな話をしてグラスロードとかアルルの丘みたいに後から日本語版出ましたじゃなくて、これは絶対同時に出したい、だからもうその時は来たら俺にもまず言ってくれ
は
ーって言って、 出すことは決まったんですよね、うん、
それでそこまでこぎつけるのはすごいですけどね。
だから確か、まあ、まあ日本語版英語版ドイツ語版が多分最初のプリントではそれの3国語だと思うんですよね、うん、
じゃあ海外のシーンからしたら日本の市場というかそれもチャンスなんですか。
まあ、チャンスに思ってもらえるケースが増えましたよね今やっぱり、うん、その日本のラブレターにしてもそうですし、うん、そのエポンブランド、まあ、おかずさんのタイトルとかもそうですし、
はいはいはい、
そうですね、そうするとやっぱり日本にファンが増えてるんだな、うん、日本のマーケットっていうのはやっぱり非常に期待が持てるんだなっていう認識は、まあ、それこそここ2年とかグーンって増してる感じありますよね。
じゃあもしかしたら国内のその見えてる部分よりも海外の人たちの方がより市場って大きく見てくれてるんですかね。
だから上昇率、その注目度合いの上昇率っていうことで言えば、うん、海外から日本のシーンを見てる方がグーンっていうこの右肩上がり感はあるような気がします、
ね、ここ2年だと国内の人ってボドゲカフェめっちゃ増えたみたいな印象があるんですけど、海外行ってみるとやっぱりゲームマーケットに海外から来る人も
増えましたもんね。
すごい、
ね、
企業の人も増えましたし、
うんうん、ボサさん来ると思わなかったもんね。
ボサ一緒に写真撮ったな
ゲームマーケットにあんな会場にさって
、そうですね、そんな日が来るなんて、まあ確かにね。っていうかね、この話がちょっと盛り上がりすぎて全然用意してる質問が進まないんですけど、まあここら辺ちょっとね締めて、次ちょっとねボリューム5にね続きは持っていくとして、ちょっとまあ次の質問いきたいんですが、はい、ハプニング大賞を教えてください。2017年の 10days もしくは田中間さんハプニング大賞。
ハプニングって言っちゃっていいのっていう、みんなが暗くなるやつがいいのか、
うん、
それとわーあははそれそうだよねの方がいいのか。
そりゃ後者でしょ田中間さんがうんこ漏らしたとかになったら別の話になっちゃう
去年のハプニング大賞ですか、
うんうんうん、
T シャツの表裏逆に着てたとか。
いやいやいやいやいや
それどこで
それまた老いの話にも戻るし
いやでも
確かにどこで、ね、
そのハプニング大賞で言ったら、はい、それはやっぱりあのエッセン後のフランスで体調が激不良になったことが
超ハプニング大賞ですよね。まあ、まあ確かにですよね、うん、
だってそのシャンゼリゼ通り、
はいはいはい、
あるじゃないですか、はい、あこですごいおしゃれなレストランに連れてってもらったんですよ。
あら
ブルーオレンジの方にね。
いいあもう大事なタイミングですよ。
でここはシャンゼリゼの中でも人気店だぜみたいな感じの、あ
最高
です
ね、
まあ、高級ではないんですけど、まあ、
もちろんごちそうされる。
そのごちそう
してありがとうございます。
で、まあ、夜のシャンゼリゼを歩いて、
あしゃれてん
の、ちょっとやっぱりこうにぎわってる、海外にぎわってる、まあ、大衆的なんですけど、すごいいい感じのところ行って、
はいはい
はい、でじゃあって言ったらあれしたんですけど、俺もうお腹すごい痛いからもう歩いてるだけでもすごい辛くて、
はい、
でその時に、うん、向こうの人はやっぱりすごい歓待の気持ちがあったんですよね、はい、そのブルーオレンジの方は、
うん、
やっぱりテンレイズのみんながフランスに来たと、
はい、
もう何としても喜んでもらわなきゃっていうパワーがすごい強くて、でその時にもう体調もう前日から具合悪かったんで今日はもうホテルの近くのレストランとかでいいよみたいな、もういっそホテルの下の、そこホテルはあのレストランがなかったんですけど、はい、まあ、軽食のできるバーみたいなのがあったんで、
はいはいはい、
下で軽いのでもいいよみたいなこと言ったら何言ってんだよみたいな、遠慮すんなってみたいな、
やばい、
フランスに来てその夜のシャンゼリゼ歩かないとかあるかよみたいな、
お前分かってねえなっつって、行こうぜ行こうぜって
でも近いからみたいな感じで言ったら、こっちは物理的に近くても精神的にはすごい遠いわけですよ
そうでしょうね、
お腹痛いお腹痛いってなって行って、まあ食べて、
うん、
なんですけどもう辛くて
ちゃんと食べれました、出た分は、
半分ぐらいだった気がします。
まあそうでしょうねなんで向こう的には体調悪いなって思ってくれないんですか。
まあこっちもちょっと無理したとこありますよね。
ああ、
ね、なんだったら病院行くかみたいなこと言われたんですが、まあそれはいいという感じだったんで、でまあプラスあとすごいおすすめのクレープ、フランスクレープってフランスの発祥じゃないですか、だからその本当のクレープ知らないだろうみたいな話にな
って、出た出た寿司天ぷらの流れと一緒
そう
サラダ巻き食ってんじゃねえぞっつって、
でパリにこの店ありっていうクレープ専門店に連れてってやるって言って、
めっちゃおもろいじゃん。
でそこはやっぱりその食事クレープとデザートクレープ両方ともすごい力が入ってるところなわけですよ。そのね食事クレープ、日本でもね ねありますけど、ほらツナサラダとか、うん
はいはいはい、
ハム&卵とかですけど、ね、まあ向こうの食事クレープって、うん、マジすごいサラダのこのクレープの生地の上に
てん
こ
盛りなんですね。
そうそうそう、そのモッツァレラもすごい乱雑にちぎったやつがバー乗ってて、
うまそう、
なんかこう見たことないような輝きを放つこのドレッシングがかかって、
わ、
私はどうせ食べられず、ちょっともう完全に食べしてみたいな。
そんなせっかく出してもらっても
で、そのじゃあデザートもいけるから、クレープって言ったらまあやっぱ他の国の人は甘いものだと思ってるけど、まあ食事クレープ楽しんでもらって、でもやっぱり甘いやつ最高なんだぜみたいな話になって、デザートのクレープ頼むわけですけど、その時もやっぱりフランスだから、なんかこうシャレオツなこの小さいフライパンに、なんかこう溶かしバターなのかなんかわかんないやつが入って、そこにじゃあって言ってちょっとこうかっこいいポーズでシェフが火をつけたりして、
ああいいじゃないですか。
でそれをこうかけて、でカラメルですよ、砂糖を細かくしたやつがあって、そこに何か甘いのか油なのか知らないですけど、今火をつけた、まあ、お酒なのかかけると、
うんうん、
そのいい感じに砂糖が溶けて、みたいな、でちょっと焦げなんかもついて、
もうスイーツ博士のカブラギ P からしたらもうたまらんもんじゃないですか。
でそれをこう、うん、そこにこうアイスなんかも添えられて、あったかいからじわーっと溶けて、
はいはい、
このもう 見てると
満貫全席
生地にやっぱりこのねバニラアイスが染み込んでる感じとかを目の当たりにしながらも、そして一口を食べられる。
いやいや、田中間さんの表現力とその後の展開が一切比例してないんですよ。いい具合に言ってるけど食べれてねえって。
みんな美味しい美味しいって
。でもアッキーさんたちは食べたでしょ。
もちろん
です。それはもうよかった。
もちろん。私、それ行く前で、私、フランスでクレープを食べるのがすごい楽しみだったんですよ。
まあでしょうね。行くからにはね。
そうそう。まあ、フランスの食の中では、一番楽しみだったんですよ。
はいはい、
それが、そんなだったから。
しかも取引先の接待で、それは。
がっかり
ですよ。やらかしましたね。これだからまた行かなきゃダメですよね。次はもう、挽回して。
でも、その、パリ最高みたいな空気なんだけど、フランス人にしてみると、
うんうんうん。
パリっていうのはもう世界最高の都市だぜ、みたいな。
はいはいはい、
もう綺麗だし、おしゃれだし、
うん、まあでも実際そうでしょ。
でもそんなにそこまで正直惹かれてないって
。じゃあもうもしかしたら人生で唯一のチャンスだったのに、ああもったいないことしましたね。
リベンジするほどの熱量は今ない。
ない。
今はないですね。今この瞬間で言えばない
す、ね。あ、まあ確かにハプニング対象だな。じゃあちょっと次のね、
はい、
私としてはもう気になる、もうかなり気になるトピックですけど、はい、昨年の販売ランキングトップ3。
お、
これもっと頭でやりたかった。
ここまで来るのが長くて長くて。
いいやつじゃないですか。いい話題じゃないですか。
いい話題。
そう。こういうのを待ってたんじゃない
です
か。
そうです。
ちょっと待ってくださいね。
ちゃんとした資料が出てくる。
さすがにね、うろ覚えたりにはいかない
ですね。多分あれみたいな。あ、すごい資料出てきましたよ。
出てきました。
わあ、すごいすごい。
ちなみに何だと思いますか、お二人。
これでも難しいぞ。
数。
数。あ、
数。
売り上げ
数。
個数、まあ、いい
金額ベースではありません。
なんだろう。
あと、当然ですけど、うちの出荷ベースです。うちの店頭の売れた個数ではないです。
あ、なるほど。
あ、でも、ほぼほぼ比例してんのかな。
まあでも、ガイアプロジェクトは絶対に入ってきますよね。
でも、カバラ好きは何だと思いますか？
僕はもう、キングドミノが。
まあねやっぱ、それ、1位なんですかね。
キングドミノのではっていうのもあるし。
じゃあ、発表しちゃいましょうか。
お、当たるかな。
じゃあ、まず、20位、はい、20位から。
いやいやいやいやいや、何時間通るの？
カウントダウン方
式。でも、気になるけど、20位なんだろうって。
それはじゃあブログで
。
で、トップ10をね、
はい、
トップ10を10位から。
お、
はい、10位はですね。
10位は。
ハーフパイントヒーローズ。
おー、なるほど。
が10位になります。
確かに。
はい、
うん。
で、9位。
9位。
クイーンドミノ。
お、9位。うん、もうちょっと上かと思って。
まあ、とはいえね、1ヶ月で。
あ、確かに確かに。そっかそっか。
1ヶ月でですからね。で、8位。
うん。
ガイアプロジェクト。
あ、そっか、それもタイミングだ。なるほど。
で、7位。
うんうん。
インフェルノ。
あー、インフェルノはやっぱり
人気長いですね。箱ちっちゃくなりましたからね、
話
で6位、
うんうん、
ゴーゴージェラート。
あー、もうちょっと上かと思ってましたね、ゴーゴージェラート。
で5位、
はい、
4人の容疑者。
あー、忘れてた、そうだ、4人の容疑者だ。
いたねーかね。
ある。
で、4位。
4位。
テレストレーション。
あー、不動ですね。
不動というか変わらないですね。
人気だな。
上位には、もう常連ですね。
お、ここから3位。トップ3ですよ。
3位。うん、ドクターエウレカ。
あー、来た来た来た。
エウレカ。
やっぱそうですね。
はい。で、2位。私の世界の味方。
なるほどなるほど。
で、1位がキングドミノ。
あ、やっぱキングドミノなんだ。いやー、そんだけ出てるんですね。
で、キングドミノと私の世界の味方が抜けてる感じです。
へー。
で、 3位から11位、12位ぐらいまでが、割と横一線みたいな感じで、で、その抜けてる2タイトルにあって、さらにキングドミノは私の世界の味方の 1.3、1.4 倍ぐらい
売れてるんで。うわ、すっひょー。これもだってゲーマーも買ったし、ライトな方も、まあ、スターターとして買ってる人もいて、まあ、そら人気ですよね。
そうですね。でも、私としては、これ実際やって、ちょっと、まあ、売れてる実感はあったんですけど、私の世界の見方が頭一つ抜けてるぐらいの感じはなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
キングドミノは売れてるなっていうのはあったんですけど、うんうんうん、まあ、他はどれが2位になってもおかしくないんじゃないかぐらいの気持ちだったんですけど、私の世界の見方が、でも、頭一つ抜けてたんで。
それはどう分析するんですか？
まあ面白いんだな。
ここまでいろいろ語ってきた人が急にざっくりした。まあそれは全部面白いでしょうよ。
楽しいんだなって。
まあまあまあね。正直私ボックスアート中でもあるんで、あの見た目からしてもやっぱ手に取るし買いたくなるし、まあゲーム性としてもいいですよね。
そうですね。まあパーティーゲームが今やっぱり求められてるのかなって。ちなみに11位がロレンツォ。
ああロレンツォ。あ、私ねロレンツォ正直去年のホラーコラボド大賞になるんじゃないかぐらい当初はずっともう気に入ってて、いやもちろん今も気に入ってるんですけど、あもうこれもあんま言うとあるかもしれないですけど、思ったよりはツイッター界隈でこう盛り上がらなかったなと思って、もっとあロレンツォロレンツォってなるのかなと思った
んです。なんか時期がやっぱり夏っていうのが大きいんじゃないかな、大きかったんじゃないかな。やっぱりあの発売した直後から比べると反響は下がっちゃったんじゃないのかな。
そうなんです
ね。やっぱり鮮度感みたいなのは割と大事にしてて、
ここ数年鮮度
でも鮮度ってもうどうしようもなくないですか。もう企業さんの都合もあるし、
そうです。だってロレンツォも最初は2月出るって言ったんですよ。
え
っ、もう
すぐ
じゃん。メーカーとの話の中ではもうスケジュールがタイトに決まってるからって言って、出たのは5月6月なんですけど、す、ね、12月に入庫してるんですよ、前のエッセン直後の
16年の。
そうです、あのエッセンで話をして、うんうん、で日本語版を出したいっていう話をして、うんうん、で行ったんですよ。その時に日本の特にそのゲームが好きな人はその鮮度にすごいこだわるから、それは私も大事にしてて、でロレンツォこそその鮮度が大事なタイトルだと思うって言ったら、クラニオの人が、まあ、そこは大丈夫だよと、
任せろと。
そう、で、あのもうスケジュールがタイトルに組まれてるから、その代わり急がなきゃダメだぞお前らみたいなことを逆に言われてみたいな。
分かってんのか
できんのみたいな、12月2週目まで入稿できんのみたいな話言われて、そこはじゃあこっちは責任持つから頼むねって言って帰ってきたんですけど、案の定遅れまして、
さあ
こちら入稿したのに12月の2週目に、ひょっとしたらうちが一番早かったんじゃねえかぐらいのタイミングでなんです、今にして思
えば。でもそれってどうしようもなかったんですよね、回避しようがないん
です。そうですそうです、まあそれはもうしょうがないんで。
そっか。
でその一番最初の話じゃないですけど、ロレンツォはどちらかというと私はやっぱりこういう皆さんにそのゲーム好きな人に喜んでもらえるタイトルっていう位置づけなんで、まあ、そこに行って売れない売れたみたいな話は私としてはあんまりしたくないところもあって、まあ、商売として計算できるぐらいは幸いにも売れてはいますし、もちろんね、拡張もあの扱うぐらいなんで、あのそれくらいはあの皆さんに喜んでいただいたんで、手に取っていただいたんで、それは全然問題ないです。まあ、今でも実際先月とかも結構店頭でもあのお正月にやるのを楽しみにして買ってきましたみたいな方もいたんで、じっくりやりたいと。
いいゲームですよね。
1年の総決算的に今年1年で評判の良かったゲームやりたくてみたいな感じで、だからまあ、 あのそういう意味では全然別にあのだからダメとかってことはないんですけど、その、まあ、今の売れ線の売れ方っていうのと比較すると、ちょっとパンチが弱かったっていう印象はありますよね。
はあ、難しいですね。鮮度でも鮮度気にしてるのはやっぱゲーマーだし。
でも私はそれは決してネガティブなあれじゃなくて、やっぱり新しいゲームが世界各国と同時もしくはほぼ同じタイミングで出るっていうのは、まあ今のこの世の中情報もすごいあれだし、お互いやっぱりねギークで盛り上がってるとか、
はいはい、
っていうところをその共有するっていうことは楽しみとしては非常にウエイトの大きいことだと思うんで、
なるほど、
全然ネガティブな感じは捉えてないですよね。まあ単純に私があとやっぱり私一ファンだったとして、早く手に入ったらそれはやっぱり嬉しいんで、それは皆さんも嬉しいんじゃないかなってと
やっぱありますよね、期待してるタイトルはね。
でも私ちょっと誤解なきように ておくと、うんうん、鮮度がないとダメっていうことではなくて、うん、私の中でやっぱり一番根っこにあるのはそのゲームを好きか嫌いかなんですよ、
うんうん、
私の中でね、うん、なので例えばそのロレンツが鮮度が過ぎて、うん、しまったんで、うん、これはもうそんなではないんですとかっていう気持ちは全くなくて、
なるほど、
その一方でこれから先1年経って2年経ってもそのゲームの質の高さっていうのは変わらないもんだと思ってるんで、 ね、うんうん、そこはもし気になってるんであれば当然これからも手に取ってほしいですし、
う
ん、やっぱりうちに来てその店頭で今いろんな相談をされた時には、うん、その方があこのゲームがいいんじゃないかなっていうのがちょっと古いゲームであっても、
うんうん、
ロレンツであっても、うん、当然私としては最新のゲームと比べても劣ってるとかってことはないんで、うん、ちゃんと押していきたいですし、
なるほどなるほど、
あとうちで未だにペロポレソスとか再入荷してますから、
そうですよね、
そんなに売れるあれでもないですけど、私自身がすごい好きですし、やっぱりじわりじわりと、
なの田中間さんの別れっていう枠、
いや
嬉しい
ですよ、ね、やっぱ大事ね、田中間さんは自分の好きなものがこうフィットするともう一番嬉しいんでしょ、
あそうですそうですそうです、
さっきもあれですよ、まあ、これねまだ収録する前ですけど、うん、お客さん来てで田中間さんにこのゲームどうです、面白いんですかってなんかとあるゲームね、まあ、出したらもう田中さんブワー喋るんですよ、そしたらそのお客さんが言ったセリフがもういいです買うんでもういいですもうしつこいみたいな、確かに 4,5 分ずっとそのゲームのプレゼンをブワー言ってたからこれいつまで続くんだろうね、もういいもういい買わないのかなと思ったらもういい買うからってまあでもねやっぱ田中さんすごいとか、その人の性格とかちゃんと分かった上でじゃあこれ合うんじゃないですかも言えるし、かつ自分のこう魅力、これに対する魅力とかもちゃんとプレゼンできる能力はやっぱりズバ抜けて高いんで、すごいなってまた熱見たなって思いました、その瞬間
鬱陶しい、
いや確かに鬱陶しくはないけど、あそこでやっぱ買いませんって言えねえなっていうのは思いましたけどね
いやなんかねチャンスだと思ってテンション上がっちゃうんだよね、なんか面白いの探してるって言われた時に簡単に説明できてまあ買うでしょっていうようなものも確かにあるんだけど、
はいはいはい、
そこはまあ言い方悪いけどほっといても動くものであって、
うん、あそうね、
こっちから話せるチャンスがある、
なるほどね、
ということはここでこれを押さねばいつこいつを押すんだみたいなやつを紹介したくなっちゃうの、
だし、ね、やっぱお店やってる以上はそういうのやっぱねプレゼンしたい気持ちもあります
もん、ね、にもかかわらず、うん、その好きあらば押したいっていうタイトルをお客さんの方からどんなゲームなんですかっていうともうお目が高い、お目が高い、
大きさ、
それを手に取るとはさすがです
ね、分かっていらっしゃる、あ骨董品屋でよくあるシーンってそういうことなのね
分かってんなっていう、
でも私熱持ちすぎて押しすぎて、
はい、
お客さんがやっぱり選べなくなって、うん、帰っちゃうケースもあります
選べなく
なっちゃう、やっぱあるんですね、
ありますあります、そのやっぱりゲームって非常にハードルが高いホビーだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそうするとじゃあこれおすすめされて買いましたって言っても、うんうん、でお店の人に勧められてこれ買ってじゃあやってみようっていう気持ちよりも、うん、お店の人はこれとこれとこれがいいって言ったけど私これ気に入って買ってきたっていうのの方が、
はいはいはい
はい、多分帰ってから遊ぼうとか、うん、他の人を誘おうっていうモチベーションにつながるような気がして、うん、だから絶対に1タイトルだけじゃなくて2タイトル3タイトルぐらい、
はいはい、
その人に対してすごいあれをするんですけど、やっぱそうすると選べないっていうケースもあって、でその選べない時に私前その家電量販店勤めてる時に、
はい、
ずっとジムに入る前はデジカメ担当だったんですけど、
うん、ああそうなんですね、
そうですよ、でやっぱりそれはいい悪いではなくて、家電量販店とかだとやっぱり来たお客さんに、うん、その手ぶらで帰らせてはいけないみたいな空気がやっぱりあるわけですよ、
うん、
来た以上はたとえ乾電池1個でも買って帰ってもらうっていうことが大事だっていう、
うん
うん、まあ教えなわけですよ、でそれで今デジカメ担当だった時に3機種ぐらいやって、
うんうん、
そこから一つ自分で選んだ嬉しさを提供しつつ買ってもらうみたいな、うん、そのノウハウというかテクニックもないわけじゃないんですけど、
はいはい
はい、それを私は今テンレイズでやってないんですよね、
あ
やっぱりもうそこが前のところと全然違うところで、
うん、
前は例えばお店としては今月キャノンさんとキャンペーンが入ってるから、
はい、
そのできればキャノンを売りたいよねみ みたいな話があったりすると、ソニーとニコンとキャノンと迷いましたって話になった時に、そのどれもいいですよと言いつつも最後キャノンを手に取ってもらうような、そんな感じの接客をしてたわけですけど、今はそういうのがないから、やっぱり 100% お客様に判断してもらって、私はじゃあコンプレット買っちゃうみたいな、それを大事にしてるんで、まあだったらそれでお客さんが迷って、いや決められなかったっていうのは、そのやっぱり判断を尊重したいんですよ。だからそういう時は必ず帰る時にもうお話だけでも結構なんで、もしまた何か気になるのがあったらぜひ来てくださいねっていうことは、
これ嬉しいとこなんですよね。やっぱね、店舗に来てやっぱこうやり取りして買うっていう楽しさでもありますよね。
そうです
ね、
そ
こは探してるタイトルに対して一個だけしか提示しないと変なんですよ。それを買ったら終わっちゃうし、結構お客さんもまあありがたいことでうちの店に関しては初心者の方とか多いんで、そのジャンルのゲームがこんなにあるとは思わなかったっていうのがあるんで、僕数を聞くようにしてます。そのこういうのを探してるんですけどって言って、じゃあ何タイトルぐらいおすすめ用意しますって、それを言わないと、ちょっと待ってくださいねって5分ぐらいして両手に抱えきれないぐらい、これそのジャンルですとかって持ってきたらもうね、ドン引きされちゃうから。
それはそれで面白いですけど。
じゃあ3つぐらいちょっと選びますねって言って、3つ持ってきて、これだったらこれですねってやれば、まあ1番を買っていったとしたら、残りの2番、3番とかも、買った1番が面白ければ、買うかもしれないしっていうのがあるんで、必ずそのなんか、後に引くようなの独学だけど、それはちょっと残したくて。
そうなんですね。
すごいですね。なんかこれ絶対 P 入るけど、ボードゲームみたいですね。
ね、なんであの言葉、あの言葉を使ってしまったんだっていう思いはあるよね。なぜあの言葉が悪い言葉になってしまったんだろう。
っていうか、またこの話長引いちゃった。
あ、ごめんよ。
ということで、私の帰る時間もそろそろ、なってきたんで、ちょっとね、まあ、かっ飛ばしていこうかなと思うんですけど。
はいはい、なんか映画の話とかいいんですか？
あ、やっぱホラボドとしては、映画の話をしたい。なぜなら、やっぱり田中間さんは、サブカルがね、その元々いろいろと知識も豊富なんで、ちょっと映画の話できるゲストって、言ってもそんないないですから。
あ、そうなんですか。私、去年とかあんまり見てないんですけど、一つ紹介したい映画があって。
いや、来た来た来た。じゃあちょっと映画トークしましょうよ。はい、というわけで、ホラボードのボードゲームファンの方、ここで終わり。
ここでどうなんですか？これ、切ってあるんですか？
切ってないです。切ってないです。あ、でもこれね、番組最後まで聞くと、はいはいはい、10 days games からのプレゼント企画がある。
最後まで、
あるかな？
聞いてねって。
あるかな？ないかな？なので。
必要ね。
実はですね、
映画。
ちょっと前の映画なんですけど、リボーンっていう邦画なんですけど、結構私、アクション映画の中でも、そのリアルな格闘術みたいなのをテーマに添えてる映画とか好きなんですよ。
はいはいはい、
例えば最近だとジョン・ウィックとか。で、リボーンは邦画なんですけど、その いわゆるリアルなその実践的格闘術を大フューチャーした映画で。
主演誰です？
タクこと坂口拓さんって方ですね。
はぁはぁは
ぁ
は
ぁ。
で、これですね、ゼロ距離戦闘術っていうのを、この、
本当だ、書いてる。ゼロ距離で体験せよ。ラスト40分の戦いって書いてます。
そうでもストーリーラインはすごい単純で、昔伝説の傭兵として恐れられていた人が、はい、もう引退して田舎で静かに暮らしてるんですよ。でも結局それは昔の名前があって消えた伝説の傭兵っていうその影があって、それを悪い奴らがその影を追ってくるんですよね。
はい、
で、いやおうなくそれの戦いに巻き込まれてしまうっていう、その謎の組織が自分の命を狙って、まあ、それに対して、戦いをすることになるっていうやつなんですけど、まあ、そこにちょっとしたその、まあ、よくありがちなんですけど、女の子とのちょっと交流があったりとかして、小さいね、子供のね、
はい、
女の子の交流があって、で、まあ、でもそこで、いやおなくその戦いの渦に巻き込まれていくって話なんですけど。
あら、石田一世出てるじゃないですか。
出てます。
死の生肉も出てるじゃないですか。
そう。で、ジョン・ウィックまた好きなんですよ。
はいはい、
去年、土産坊であった、
うん、
東京ボードゲームコレクション。
はいはいはい、コレクションですね。
東京ボードゲームコレクション8月にあった、はい。あの時に下の階でミリタリーイベントやってたのって知ってます？
あー、田中さん言ってたな
で、あの時にトークショーがあって、ミリタリー評論家みたいな人のトークショー、それも私 昔見てきたんですけど、うんうん、すごい面白くて、でそれジョン・ウィックのことを喋ってて、うん、でキアヌ・リーブスって今趣味で銃を使った格闘術の大会に出てるんですよね。格闘術の戦闘術の、
知らんかった。
ピストルとアサルトライフルとショットガン、要するに拳銃と、うん、近距離のショットガンと、うん、中長距離のライフル、うん、それぞれを同じ流れの中で続けざまにこなすっていう競技があって、
なんじゃそれ。
でそれをキアヌ・リーブス本気でやってるらしいんですよ。でそれはキアヌ・リーブスの師匠みたいな人が、はあ、ジョン・ウィックのアクション指導みたいなこともやってるらしくて、
はあ、そうですね、
これが映画の話みたいだもん ね。
でそれを駆け出すよ。そこに来てたその人がトークショーで、うんうん、それでそのキアヌのアクションを見るとジョン・ウィックのアクションは割とリアルなところが多くて、すごい納得いくところがあると。そう、なるほどなるほどと。で、まあ、ジョン・ウィックもともと好きだったのもあって、うんうん、でそんな中たまたまネットでちょっと面白い映画ないかなと思って見てたら、うん、このリボーンっていう映画が引っかかって、
あーなるほど、よかった。ガン型じゃなくて、
まあ、ガン型も好きなんですよ。ガン型も好きなんですよ。で、あのイコライザーとか、ガン型とかああいうのも好きなんですけど、はい、まあね、現代的なところではやっぱりジョン・ウィックが今ですよね、最新トレンドですけど、リボーンってしかも方型あるじゃねえかと、
はい、
で私としてはやっぱりそれがどれだけ実践的な格闘術なのかからちょっと調べたくなって調べたら、今回これでその追っ手の中で最強って言われてる人がそのゼロ距離格闘術っていうのをやってる人なんですね。
はいはいはい。
その人がそのアクション指導もやってるし監修もやってるわけなんですけど、その人がなんかいろいろやばい伝説のある人なんですよ。なんか本当にトレーニングなのに殺しに行くと、
は
そのパートナーをね、
あそういうつもりで
殺気を持って、で実際にナイフでついてしまったこととかもあるらしいんです。抑えが効かないみたいな。パートナーしてみたら、いやもう先生のことなんでって
感じ
で、
いやいやいやいやいや
許しちゃってるわけですよ。
怖いなぁ。
そんなマジな格闘術を日本人がやってるのかと、
あ
でこれは見るしかねえと思って見たわけですよ、はい、うん、そしたらあのその人は田舎でコンビニで、まあ、弁当を温めたりとかして一、はい、人でこう静かに暮らしてるんですけど、そこに追手が来るわけですよ、
はい、
でそしたらコンビニの狭い店内、二人もすれ違うのもやっとみたいなところで、はいはいはい、置いてある酒瓶とかを使って、
あら
もうバッタバッタとやるわけですよ、追手を。でさらにその後でさっきの篠田麻里子ですよ。
あここで
元 AKB の、
はい、
で
最近パッとしない。
その人はやっぱりこう世の中から少し離れて生きてるし、はい、うん、あの追手が来てるの分かってるから、殺し屋が来てるの分かってるから、うん、っていうんでその電話ボックスを使うんですけど、うんうん、電話ボックス入ってきたら篠田麻里子がつかつかつかつかってきて、
あれあれあれ
で察するわけですよ。あ殺されると。
は
当然電話ボックスって見起きできないじゃないですか。そしたら篠田麻里子もその格闘術も殺し屋なんで、
マジかよ、
心があるって。電話ボックスの中でやるんですよ。
え篠田麻里子
盾を
くんずほぐれずじゃない
ですか。そうですそうですそうです。電話ボックスの中でバチバチやるんですよ、篠田麻里子と。
そのシーンめちゃくちゃ見たいな。
パンチをするにしても振りかぶってとかできないし、当然回し蹴りとかもできないし、で相手と組んで寝技に持ってくって言ったって引き倒しもできないし、投げることもできないし、じゃあどうやって戦うのかですよ。
しかも篠田麻里子とです
よ。そうですそうです。
これはある意味の AV ですよ。すごいな。ていうか篠田麻里子もどこへ行こうとしてリアル鬼ごっことかね。
最近映画ファンの間ではあんまりいいイメージがない方
ですからね。そうなんですよね。
吹き替えが最悪って言われたり
ね。私あの芸能人吹き替えすごい大あり派なんですよ。
ああ言ってましたね。
そう大好き人間なんですけど、うん、あのそれだけ点数アップしてもいいぐらい好きなんですよ。
いやそれはもうちょっと違う性癖なんで。
性癖。ねなんですけど、あの篠田麻里子のあの SF 映画なんでしたっけ？
時間をテーマにした、ね、
そうです
ね。SF 映画、ね、
あれは俺もう耐えられなかった。俺が唯一耐えられなかった。
吹き替えが最悪ってビデオ店にも言われてしまったという。
まあ彼女なりに頑張ってるんですけどね、仕事をね。
でもこの主演の方の映画って結構みんなすごいじゃん。
あ、そうですそうです。この人はあの結構そういう割とマジ肉体ものみたいな、
は
い。
僕の映画は知らないんですけど、やっぱこの人はバーサスとか
あそうです
デストランスとか見てるんですけど。
もともと定評のある人なんですけど、まあ今回はいつもよりもさらにすごいぜっていう感じで。
メイキングでやっぱもう本気で当てちゃうから骨折するとか。
あれじゃあもう篠田麻里子ももしかしたらもう。
だからそれはもう見てるのが楽しみですよ。
わ楽しみ。
電話ボックスでその篠田麻里子とどのような格闘シーンが演じられてるのか、うん、でさらにですよ、まあ、この後にその、はい、まあ、クライマックス待ってないですけど、うん、終わりでラスト40分に刮目せよみたいなのがありましたけど、うんうん、一切行くわけですけど、その時にコンビニとは言っても、うん、まあ、田舎のコンビニなんで日用品とかも売ってるんですよね、
はいはいはい、
そこでこの小さいスコップとかをもうビニール袋とかに入れて持ってって高に挑むわけですよ。で要は、まあ、日本においてはその銃とかは、まあ、出てはくるんですけど、うん、その人はもう 一回そういう世界から身を引いてるから、自分の身の回りのものを持って、最後の戦いに挑む
わけですよ。DIY じゃん。
で、そこで選んだ武器がスコップですよ。このスコップを使って、アサルトライフルを持った人間に囲まれるわけですよ。これでどうやって、そこから、まあ、なんて言ったら伝説の傭兵ですから、もうそんな雑魚的相手にアサルトライフル持っては何持ってようが、もうスコップ一つあれ十分っていう格闘術を見せてくれるわけですよ。
見たい。いやー、やっぱうまいな、田中さんのプレゼンは。
これは超おすすめです。
なるほど。あ、じゃあちょっとリボンに関してはブログの方にね、リンク貼っときますんで。
はい。
気になった方はぜひ見ていただいて、はい、レンタルとかでも出てるのかな？
あ、もちろんです。もう、はい、デジタル配信もしてますし。
なるほど、なるほど。はい。じゃあぜひ見ていただいて、はい、というところでですね、まぁ、あ、ちょっと実はね、まぁ、あ、もうちょっと締めの話になってきちゃいましたけど、
はい。
ちょっと質問、はい、コーナーということで、はい、他の方からですね、田中さんに聞いてみたいことありますかっていうので、
事前に募集しました
。事前に募集して、結果
は。なんか丁寧じゃないですか、仕事が。
もうそり
ゃ
そうですよ、2年ぶりですから。ところが盛り上がりすぎて全然質問の半分も終わってないですから。でもね、結局集まった質問がね、はい、あの、身内だけだったんですけど。まず一つ目がですね、チパミさんから、はい、ホラボドのチパミさんからなんですけれども、この10 days のお店で田中さんが一人で働いてる時に、
はい、
もしゾンビが入ってきた場合は、田中さんはどうやって撃退するんですかというチパミさんの質問です。
そうですね。なんかめんどくさいゲームの話をして
え、ゾンビに
ゾンビ、あ、マニアックな店を装って
聞いてくれるタイプのゾンビね、まあ、今いろんなゾンビいますからね、はい、
ちょっとあのゲームに興味がある体で来ちゃった、うん、ゾンビだったら
ゾンビ、
そうしますけど、まあ、いわゆる普通のゾンビだったらなんですかね、俺結構うろたえて動けなくなりそうだからな、
とりあえずまずいらっしゃいませ、
うちの、そういらっしゃいませ、いらっしゃいませから入って、
あれ、
うわゾンビじゃないかどうしようかな、
何で撃退します、
蹴るんじゃないですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、ここで期待するのはどのボードゲームで殴るのかなとか、それなのに蹴るってそら大体そうでしょ。最もリーチの長い
攻撃。やっぱりね、そう蹴って、だってほらゾンビとかって基本的にはもう筋肉も萎縮しちゃってるから、
はいはいはい、
ね、で蹴ってが崩しちゃったらその間にもう逃げる感じですよね。
どうします、最近の走るタイプだったら。
まあ、まあ、じゃあ、あのオーガでこれ。ダイナーゼリーしてて、部屋で一番でかい、
ただ店の奥の方だからその隙があるかどうか微妙なところになります
じゃあまたそのオーディンぐらいしかないじゃない
です
か。
オーディーじゃないですか、角のところでガーン
と、角のところでもう
でも多分食べられるでしょうね。で多分田中さんあたりは強い目のゾンビになるでしょうね。
俺がね
そうそうそう、
ゾンビってほら生きてる時にね、執着心があるから、
はいはい、
あ、じゃあもしかしたら、
だ
から
俺がゾンビ化したら、ね、どこに現れるのかって、誰のところに行くのか、どこに現れるのか、
これは結構
コリンと、ゾンビでもできるボードゲームありますかってくるかもしれない。
ね、そこで私の初めて本当にね、心を開けたかもしれないですね。
そうなんだ、やっと。やっと。それいいかもしれないですね。というね、まあ、ちょっと誘導した感もありましたけど。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、兵庫県にお住まいの酢豚くんからの、
はい、
はい、質問でございます。
ゴリゴリに身内じゃん。
そうだ、言ったら身内だろ。酢豚くんからの質問はですね、
はい、
田中さんの最近のおすすめ AV を教えてくださいです。
ちょっとやめてください。私、最大者ですよ。
またまたそんなこと言ってますけど、あなたクリコを来た時に、端っこの方でそういう話ばっかりしてるじゃないですか。
してない。でも、
何のことだか。
難しいですね、でも。そんなことを言われても。
あれ？
私もね、老いを感じてるんでね。
ほら。
これ最初の
老いその老い、聞きたくない。
枯れてきちゃってるんでね。
あら、
欲求という部分でもね。
あ、そうなんですか。そう。じゃあ、おすすめの AV ないんだ。
難しい質問
です。ちょっとやっぱりね、全国のね、3万人の田中さんファンからしたらもうね、がっかりするかもしれないから。
でも、5万人の、うん、それを上回る5万人の田中さんファンが、あ、そういう人だったんだって思っちゃいますから。
どういうことそういう人だった。
そういう人だったんだ。そんななんか、人だったんだ、うん、
そんなえぐい話。
そんなまみれた人だったんだ。えぐいって、それを私がなんか、もう、極めてな、とんがったところが好きなような人の言い方やめてください。
いやいや、もう、打ち合わせでは結構えぐいの出てましたけど。
ここには流してないですけど。
ヘッジとしてはね。
まあいろいろとね、あると思います。
なんかあったかな
ぁ。あら
なんかあったかなぁ。
これはまた酢豚くんもがっかりしたか。
いや、私、一つ言えるとしたら、これもやっぱ多いになるのかなぁ。あの、私結構デビュー作好きだったんですよ。
あら。
その、
いますよね、デビューファン。
可愛い感じのね。そう、デビュー作。
まだ綺麗に出したい。
そうそうそう。
最初の段階ですよね。
そうそうそう。でも、うん、この年になってくると、うん、若い子に対しての見え方が変わってきて、
あら。
だから、なんかそういう感じの対象でもない感じになっちゃって。
ああ、それはあるかもしれない。
そういうのが、だから引っかかりすらにも感じることがあって、ちょっと切ないというか。
葛藤してる。
その切なさを、そういうのにも転化にもできないし。
やべ
え。転化したらやだな。
そうですね。
そう。ね、それ心情的にもそうだし、うん、でももちろんルックスとしても、うん、ね、こっちが思い描いている、ドキドキする対象という感じのルックスじゃないわけですよ。今風のファッションとか。
ああ、そうなんですね。
やっぱり、そうは言っても、18区とかの時の親に隠れて、ビデオを見てとかってい
う時に。時代だな。今の子多分そんなの多分もう経験もないんじゃないですかね。
まあそうだと思いますよ。で、
隠れる必要ないし。
それで、ビデオガチャンと入れて、キュルキュルキュルキュルってなって、再生になって、
ドキドキですよ。
そうです、そうです。で、こっちはもうほぼ星座みたいな感じで。
そうですね。なぜか
食い入るように、そういう、ゴーってなった時に、出てきた人が、自分とね、同年代で、ひょっとしたら、自分の隣に、その電車とかで、座っててもおかしくないような、バスで、バスで、むしろバス。とかに。
やっぱ狂って、
十分もう、
もうやばい。
でも、そういうところの、やっぱりドキドキ感あったわけじゃないですか。ひょっとしたら、自分とこの子は、その恋をしててもおかしくないような。
おぉ、すごい没入感ですね。
これでも今、綺麗に言われてますからね、恋をしてる。
そうですね。そういうもんじゃないですけどね。
でも当時はね、さっきグレーディングなんですけど、そのエフェクトもさ、ほら、ちょっとこうぼかした感じ、こうキラキラした感じの、やっぱり女性っていうのを綺麗に綺麗にっていう感じでやって、そこに自分もちょっと近寄れるのかどうかみたいな、ところも含めてだったのが、今の要はそのデビューとかだと、全然そうじゃないじゃないですか。
そうですね。
あとむしろやっぱりコンビニとかに行くと、どっちかというとなんかもうめんどくさい感じで、このコンビニ学校近いけどこんなにエロ本売ってていいのかなとかって思っちゃう自分いるわけですよ。
もうこれは、もうこれ目線が変わっちゃってるわ。ああ、私出会った頃そんなんじゃなかったんだけどな、田中さん。
どういうこと？
あのうちのテンレイズのね、右斜め前にね、ビデオ販売ショップがあります。セルビデオショップありますからね。
ありますね。
あの、うちのアカウントをフォローしてくださってますから。
え、マジですか？
うちはフォローしてないです。
なぜフォローしてくれた？
だからなんか、もうやっぱりちょっと、もうそれもこの2年で変わっちゃったのかなって思って、ショッタさんには申し訳ないですけど。
残念。ショッタさんはもう、いや逆にこうやって置いている田中間さんで、酢豚さんは興奮してる可能性もあります。
そこなんですか？
彼はどこでも大丈夫なんで。
こういう話で興奮したかったんです。
興奮したくて質問したくない
じゃないの。わかりました。もう何もわかんないけどわかりました。というわけで、あ、なんかカブラギ P から質問ないですか？
え、質問ですか？
うん、
僕個人的にですね、セイミンザスーパークレイジーワールドが非常に好きでして、
はい、ありがとうございます。
いいね、T シャツとか出たら欲しいなって思いました。
あのアートワーク、どなたでしたっけ？
大城セイミさんです。
うん、
私知らなかったんですよ。そのセイミンザのセイミが 何を意味しているかっていうのを最初。
まあ、単にキャラクターの名前だったんですよね。イラストレーターさんの名前です。
あ、そうなんですね。
セイミさんが書いていたのか。
露骨だったんだな。
そうなんじゃなくて。
あら、で、T シャツが欲しいなって話？
はい、スーパークレイジーマスコットが欲しいです。
あー、いい。
あー、そう。スーパークレイジーマスコットが一番人気っぽいです。
じゃあ、ちょっと、それは、販売展開。
ゲームマーケットの会場で、その女の子が結構食いつくパターンがあって、僕はセイミンザスーパークレイジーワールドに、うんうん、かわいいかわいいって言って、うん、一番人気がマスコットでしたね。
へー、あ、そうなんですね。
マジマンジ。
合わせに言ったけど、無理食い感がすごい
ね。
言い慣れて てないかを感じてしまいました
よ。も
うおっさんが言うそれキモいの世界ですね。
ああ、いや希望なんですか。
マスコット、プラント、
うん、プラントいいっすよね。
プラント、やっぱねリトルショップオブホラーズとか好きな人にはたまらん。は
い、じゃあもうあれしかないですよ。もうテンデイズとイエスアブがコラボして T シャツグッズ展開。
そう結構ねこれだから元ネタがいっぱいあるんですよ。そうスーパークレイジーブッチャーっているんですけどキャラクターで、
はいはいはい、
それはディアブロのリスペクトして。
あそうなんですね。あの人型爆弾みたいな星型をついた人の放つ。
そっちのブッチャー。
そっちのブッチャーじゃないですね。
あの私もあのイラストを描いてもらってる時にこういうテーマでお願いします、うんうん、イメージでお願いしますって言って、
うんうん、
まあそれもいろいろあるんですけど、まあこれもともとほらあれですよホラボド版のノイに対するアンチテーゼです、
ね。あらそうだったんですね。
そうです。
今考えましたね。
違いますよ。これ最初から言ってましたから。あいつ、もみよ、ホラーが好きだとか言ってるけどよ、そんな普通の人たちに忖度しやがってみたいな、ちょっと可愛いに寄せて。
そらそうでしょ。
あんな、肝皮路線じゃねえかよ。
初出店でそんな。
ホラーじゃねえじゃねえかよ。誰がもみのホラー感かよ、みたいな。
うわ、老害。
老害。
ってなって、そうですよ、本当に冗談抜きで、うん。これ最初の打ち合わせから言ってましたから。
マジだ。
ホラーボード版のノイっていうのが、私はどうにも、
うん、ゲセヌと。
ゲセヌと。気に入らんと。
そんなことで。
俺のその思いをぶち込んだやつを作りたいって言って、うんはいはいうん、こういう風に書いてほしいって言って、いろいろやって、書いてもらったら、国津屋からボツを食らった。
ダメじゃん。
怒られたんです。
ダメです。
残虐すぎる。
ちょっと、そこはね、
クレイジー
すぎる。そう、クレイジーすぎる。
ジャンキーな感じが出ちゃったから。
クレイジーすぎるって言われて。これ結構、やっぱり好き嫌いが分かれるアートワークみたいに言われてますけど、
はいはい、
最初はもっとひどかったんですからね。
そうなんですよ。それも気になりますけどね。
ね。それね、ただもうそれはお蔵入りなんで。
ああ、そうなんだ、みたいな。残念。
マジで怒られましたから。
人のゲームで遊ぶんじゃないぐらいの。
そう、なんか、このゲームに国津屋という名前を、あげることはできない。
リアルだ
な。もう反社会的で残虐すぎる。
しまった。
はっきりと。
やっちゃった。
言語道断みたいな感じで言われちゃって。
もともと労働者リングだったかな。
信頼関係がこれで。
だから俺すごい説明したんですよ、その後も。
あ、
どれだけこの私アートワークがやりたいかっていうのを、うん、その日本の漫画文化とかも含めて、いくつか例を出して、う
ん、説得して。
そうです。その進撃の巨人なんかも今世界的に人気だけど、表現としてはやっぱり際どいのがあるよとか、うんはい、私座敷女っていう漫画が好きなんですけど、望月峰太郎の、座敷女っていうののもうすごく残虐な絵で、うん、すごいやっぱり嫌悪感を抱くような人もいるけれども、はい、20年も前にストーカーっていうことをテーマにして、うん、でそれを一つの作品として作り上げて、うん、これは今でも評価が高いよとか、あとそのレッド、
はいはい、
そのレッド日本赤軍をテーマにして、うん、それは日本のその社会的においても歴史的においても極めて重大な事件という扱いで、その政治的な色合いも濃いけれども、それをちゃんと漫画という文化では表現がしてるし、うん、
え、うん、それを国津屋
言いましたよ。
でそれ説得がガチ
ガチだし怖いよ。
そう日本においてはそういう漫画ですら、その駅前の普通の漫画って言ってて、それをちゃんと受け入れる社会っていうのがあるんだよっていう話をして、で今回のこれについてもこうで、こういう思いがあって私はこういう絵にしたんだっていうのを言ったんだけれども、うん、国津屋からでも今グローバルな世界になって、うん、特にインターネットは世界の垣根がないと、
うん、
で私のゲームに興味を持ってくれた人があなたのこのゲームにたどり着く可能性も非常に高いだろうと、うん、そうなると私はその日本の文化には最大限敬意を払っているけれども、うん、やっぱりそういう視点から見るとこれを素直にいいとは言えないんだって許可できないんだっていう、
まあ、
好き嫌いとか別にしてね、
ま文明はそう返ってきたかもしれないですけど、多分田中間さんのその説明を見た最初はこうやって思ったはずです。ゴリゴリで来るな。
まあこれちょっと喋りたいことがいっぱいあるんで。
配分間違えたな。
なんか気になる人がいたら。
私がシャツ欲しいからここまで来てしまいました。
私がこういう風にして欲しいって言って、ファイルを集めたやつを送って、それとかもなんか変な画像がいっぱいある。
変な画像。
まあ、こだわりが強いのは見えました。はい。
で怒られました、知り合いに。ものづくりをしてる知り合いに、うん、それでプロデューサーがものをダメにするパターンだって。
いや、そこまでは言わないですけど。
だから、その、プロデューサーであり、今回ディレクターだったわけですけど、はいはいはい、その、うちってディレクターを他に任せることもあるんですよ。私、プロデュースだけでね。うん、確か今回は私、すごい思いが強すぎて、もともとのゲームもすごい好きだし、はい、プロデュースもディレクションもやるっていう形でやったら、思いが強すぎて、はい、で、こうな、その怒られた話とか、伸びた話とかになっちゃったから、はい、いや、それね、うん、店長さ、はい、プロデューサーが口出しちゃい良くないパターンになってるから、みたいな。ディレクターを入れた方が良かったんだよ、みたいな話になって。
まあ、確かにね。ちょっと、私、このままじゃ止まりになっちゃうから、ここに。
まあ、盛り上がりましたね。
いや、盛り上がりね。はい、盛り上がりました。盛り上がりすぎましたね。
じゃあ、あの、ホテルのロビーで撮るわけですか。
いや、またこっからか。
止まる場所だけ
か。また来ますだから。もう、正直、まだまだ話したい内容いっぱいあったらいいな。
そうですね。ね、今後。質問事項の消化率、半端なく悪いですよ。
悪いですよ。今後のボードゲームシーンに思うこととか、テンデイズの展開とか、いろいろ聞きたかったデザイン
あ。私も今回、発出する情報とか用意していただけ
ます。もうまた来ますじゃん、はいね、はめられた感もありますけど、ね、じゃ最後に、はい、もう最後の最後になんかないんですか、ホラボード聞きましたってお客さんにプレゼント企画はないんですか、
だからこれ公開後
1週間
1週間
1週間、
うん、にします。
じゃあ金曜日のうちに配信したら次の週の金曜日の終わりまで、
はいはいはい、
で店頭に来て、
はい、
ホラボード聞きましたよ田中間さん、すごく最高な回でしたねっていう話をしてくれたお客様には、
はい
はい、
あ、そう。
いやだ、そうじゃない。なんで冷たくなるの、それ。
何かじゃあ考えておきます。
あ、ありがたいですね。
はい。で、それは、ちゃんと考えておきますよ。
これあくまで天でですよ。イエサブに来てもダメ
です。そうですよね。
間違えた。
確かに、確かに。
イエサブでそれ言われたら。
そう、イエサブでやろうと思ったら、どれだけ上に話をしなきゃいけない
んですか。そうだわ。
それは僕が苦笑いをするだけ。聞きましたよ、
あ、そうですか。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
終わり。
終わるから。
じゃあ、
天でさんに来てください、三鷹まで。
三鷹駅から歩いて、徒歩
7分ぐらい
7分のテンデイズゲームズさんにお邪魔して、はい、まあ、この機会にね、はい、それこそ来てもらって、まだ来たことない人、うん、通販しか利用してない人はですね、実はここのお店の面白さ分かってないですから、いろんな話聞けて、かつ、うん、通販ではちょっともう切れてるものとかもまだ買えちゃったり買えなかったり、
そういう
ものによっては、
ね、そうね、だからそういうところでもうぜひ探してもらいたいなと思いますので、
はい、
本当になんかちょっともう後悔です。ちょっとカオス界だな。
ちょっと熱がこぼりすぎました。
こぼりすぎましたね。何の話したかいまいち覚えてないもん。
もカロリー、消費カロリー高いし。
あ、痩せました、痩せました。
聞く方もこれ相当カロリー使ってますよ。
そうですね。
もう鬱陶しがらなきゃいいけど。
いやいや、田中間さんファンからしたらもうたまらないものですから。
この鬱陶しさが増したらもう老いですよ。
テーマが老いになるから。
テンデイズの中で老いるということ。
いやいやいやいやいや。
講演会みたいになってる。
悲しいな。水筒番組流すやつみたいになっちゃうから。やめましょう。はい、という感じで、はい、もう終わりますけれども、いいですか、
はい、大丈夫です、
はいはい。はい、ここまで聞いてくださったね、リスナーの方々も、
はい、
ありがとう
ございました。ありがとうございました。
負けずに。
違う、テーブルステージが。
違う。
まあ、いっか。はい、じゃあまた。
ぜひぜひ、夜またね、お店もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
そしてまた、ボリューム5に向けてね、
はい、
準備したいと思います、ね。
はい、
はい。はい、というところで、じゃあ、いつものやつを言わずに、はい、当然
どうやって何
この茶碗茶碗茶碗、しかも言わないで。違う違う、それはもうだってオープニングで10 days ラジオで始まってるんですから。
あ、そ
う
か、
エンディングは当然あの言葉で締めます。
はい、
はい、じゃあ田中さん、いつものあれを。
はい、ではコラボと楽しんでいただけましたでしょうか。10 days ゲームズもこれからよろしくお願いします。ではまた、
チュース。